皆さんこんにちは。高台ラジオあって一番長ロビーです。この番組は東北工業大学が大学の一番長ロビーに設けました特設スタジオから青葉区の FM ラジオ局ラジオ3の周波数 FM76.2MHz の電波に乗せてお送りいたします。ご案内役は吉田明宏です。今回のゲスト、前の回に続いて古賀秀明先生においでいただきました。古賀先生こんにちは。
こんにちは。
ようこそおいでくださいました。古賀先生のプロフィールご紹介します。先生は東北工業大学で長く教育研究に携わってこられたんですが、音響の分野で音声認識の研究をしてこられました。今回はこの音声認識の研究についてたっぷりお話を伺おうと思っています。東北工業大学では最初通信工学科に所属しておいででしたが、2001年に東北工業大学に環境情報工学科が誕生したときに医学科を移られました。座学の講義のほかに学生実験の指導や就職指導、就職部長として就職指導など、学生に身近に、学生の身近にですかね、おいででした。工学博士で東北工業大学の名誉教授です。古賀先生お待たせしました。
はい。
今回は先生のご研究の音声認識についてお話を伺いますが、音声認識がその音響の分野だということなんですが、前回伺いましたが、もう少しその音響に特に関心を持たれたきっかけやいきさつというのはございますか。
音響に興味を持った、やっぱり前回も言いましたけれども、電気が好きで、電気が好きな人が大体通るアマチュア無線とかオーディオとかなんですけども、まあ私両方やってますけども、特にオーディオが好きでですね、オーディオといえば音響ですから、自分の趣味を仕事にしたっていうことになっちゃいますけども、特に音響になったっていうきっかけみたいなものはなくて、自然にそうなっていったっていうところですかね。
そうですか。はい。それで、私も不勉強で、そんな詳しく知らないんですけど、音声認識っていうのはどういうふうに理解すればよろしいんですかね。
ですね、人間は人間というか人はですね、こういうふうにおしゃべりして話して意思疎通するわけですけれども、音声認識っていう技術はですね、その人がしゃべった音声を簡単に言えばコンピューターを使って文字列に直すっていうことですね。文字列、
ほうほうほうほう。
例えば、一番長って言えばそれを、文字列ですから ICHIBANCHO ですか。
そういうふうに、
そういうふうに直すのが音声認識のもともとの意味ですね。
そうですか。その分野の研究というのはいつ頃から始まってるんですかね。
ですね、ちょっと今から60年ぐらい前じゃないでしょうかね。
そんなになります。
はい。アメリカで多分始まったと思いますけど、最初は、はいはい、数字音声認識だったんですよね。
はい。
数字の、
はい、
そこから始まって今は連続音声って言われるものになってるんですけども、最初は60年ぐらい前だと思いますけど。
ああ、そうですか。じゃあ長いと思うか短いと思うかなんですが、一つは今お話の中でコンピューターが出てきました。コンピューターの発達っていうのは相当貢献してるんでしょうね。
はい。例えばですね、後で出るかと思いますけども、自動翻訳装置っていうのが、はい、あるとすると、
はい、
例えば日本語で喋ったのがですね、英語になって帰ってくるのに1時間も2時間もかかったんじゃダメなんで、はい、すぐリアルタイムでできればいいんですね。そのためにはコンピューターの速度が上がって、コンピューターの容量が多くならないとダメだということで、コンピューターの発展とともに音声認識も発展してきたという事実があります。
ああ、そうですか。 まあ、研究テーマそのものがもう音声認識ということなんですが、本当に具体的に音声認識について研究を始められたのは、東工業大学に来られて、あ、前の回に伺った木戸先生との出会いでしたっけ。
あ、そうですね、はい、昭和59年1984年に当時の学科長だったかな、副学長だったかな、藤野栄一先生って方がいらっしゃいまして、うちの大学には音声認識に関わらずパターン認識って大きく言うんですけども、はい、をやってる先生がいないということで、
はい、
藤野先生に、基礎研究室に行って音声認識をやってくれないかと、まあ、くれないかっていうとちょっとあれですけども、やってみないかってやりまして、同じ音響、好きな私の好きな範囲の音響ですので、
はい、
一問二問なく OK になりまして、昭和59年に行って、そこから始まったわけです。
ああ、そうですと、もしかすると藤野先生もそのこれからそういう分野がとても大事な分野になるだってことでしょうね。
はい、
ですから研究をしながら学生にも還元して、反映していくってことですか。
はい、
そういうことを期待されたんだろうと思うし、まあ、先生が関心を持ってやってこられたということですよね。うんと具体的にはどんなことをされますの、まあ、実験っていうんでしょうかね。
実験はですね、データベース、音声のデータベース、とですね、それからコンピューターさえあればいいんで、別に特別に大きな装置とか、
はい、
部屋とかってなくても済むんですね。
はい、
で、まあ、なんていうんですかね、まあ、それが音声認識の研究のいいところじゃないですかね。
そうです。音声認識をするという時のコンピューターにはソフトが必要なわけですよね。
はい、
それはどんどんどんどん発達してるんですか。
そうですね、昔はですね、例えば私は今母音しかやってませんけども、うん、母音を周波数分析するとピークが出てきます。そのピークのことをホルモンと周波数っていうんですけども、それが、はい、例えば母音 IUAO ですけども、
はい、そうですね、はい、
によってピークの位置が周波数が違うんですね。
あ、そうですね。
その周波数の違いを見つけて、はい、それで、もともと標準になっているものがありまして、それを蓄えておいて入ってきた音声がどれに一番近いかということをでやるわけです。で、そのホルマンと周波数を見つけるのに、抽出するのにちょっと時間がかかるんですけども、先ほど言いましたようにコンピューターの発展とともに、
はい、
その抽出が早くなってきたんですけども、で今はホルモンと周波数そのものを使う人はあんまりいなくて、
はい、
MFCC っていうのが使われてまして、
はい、
私もそれとそれをもうやってますけども、私の場合には MFCC がメインでなくてホルモンと周波数 に近いローカルピークっていうものを使ってやってます。
ローカルピーク、
ね、ホルモンと周波数を、強調した感じのものなんですけども、それを使うと人間と同じような、人間は少々の雑音があったり、からちっちゃなスピーカーを通してたり電話を通したりしてもちゃんと認識できますから、
はい、
それと同じ原理を使って、のがローカルピークって言われるやつで、それをやって認識実験を行っています。
ああ、そうですか、そうですか。先生が学位論文書かれたのはその分野なんですか。
そうです、はい、
音声認
識、はい、
どんな課題というかテーマなんですか。
ですね、学位論文の名前ですね、音声認識におけるローカルピークの音声認識に及ぼす、何だったっけな。
今ご説明いただいたそのローカルピークが大事なポイントになるということですか。
はいはい、
でそれはもう繰り返し繰り返し実験をしながら解析をし、はい、解析をしってことだったんですかね。
そうですね、いろんな方法、ローカルピークは求め方はいろいろあるんですけども、最初は、その ホルモンと幸せのとこだけ1にして他は全部0にするっていう方法、うん、だからローカルピーカーの強調ですよね、
はい、
それをやってあの騒音にも強い、
はい、
あのスピーカーちっちゃなスピーカー通しても電話通してもちゃんと聞こえるっていう、
はい、
人間の特性に近くしてやったわけです。そういうことですね。
あの人間の場合だと今こうやってあのおしゃべりをしてるんですが、あ周りに、まあ、騒音かな、騒音があっても人間の声なり話をしてるところを無意識のうちにこう選別してますよね。
はい、
機械もそれしてくれるんですかね。
あ、機械は選別しないんですね。あの騒音も音声もそのままストレートに録音してしまいますから、
はい、
あ、まあ、コンピューターも同じ、ほっとけば同じのことなんで、うん、人間はそういうことしないで、あの騒音は騒音として、抑圧して必要な情報だけ取れるっていうことをやりますけども、それをやれるのが何回も言いますけどもローカルピークっていうものなんですね。
そういうことなんですか、はい、そういうことなんですか。
で今使われてる MOCC っていうのはそういうものには弱いんですよね、騒音に、
うんうんうん、
ですから本当はローカルピーク使うと一番いいんだといいと思ってるんですけどもなかなか、
うんうん、
ああ世の中はそうならないです
そうですか、そうですか。はい、それでは、ここで一曲桑先生からのリクエスト曲をお聞きしましょう。桑先生はあのラテン音楽がお好きだということで今回もラテン音楽からカスケードという曲をリクエストされました。滝という意味なんですって。で本来はあのハープの曲なんですが今回今日はギターバージョンでお聞きいたします。ではカスケードお願いいたします。ラテン音楽でカスケードをお聴きいただきました。じゃあ、 あの先生またあの音声認識のお話を続けて伺いたいんですが、はい、ちょっとあのせっかちかもしれない、日常生活でですね例えば私たちがどんなところで出会うっていうんでしょうかね、認識するっていうんでしょうかね、経験するっていうんでしょうかね、あるいは、どんな場でそういうことと出会いますかしら。
今ですか。
今ですね。
今ですね、はい、あの例えば私車持ってるんですけども私の車にカーナビついてましてあのカーナビにですねボイスコントロールというのが、まあ、ありましてそこでそれを押しまして、はい、行き先っていうとどこですかって聞いてきて自宅っていうとパッと画面に表示されますね。
はあ、はあ、はい。
あとは今あそれからですねあの今ですねあのテレビですね NHK に限らず民放でもやってるんですけどもあの、アナウンサーとかそれからキャスターとかの方たちが喋った言葉を音声認識してあの画面テレビ画面にですね喋った内容が字幕で出てくるというのが今ありますね。
あの画面の下に
下っていうか画面全体に出てきますけどね。
ああそうですか、
あのそれは なんか装置つけないとダメなのかはよくわからないんですけども、うん、NHK で開発した技術なんですけども、あの耳が聞こえなくても画面見てれば何喋ったかっていうのが分かるようになってるのがあります、はい、ちょっと今急に言われたんで、あの、パッと出てこないんですけど、はい、あの具体的には今2つの例挙げましたけども、だいぶ使われてると思いますよ。
あのなんていうか音声認識の応用っていうんでしょうか、今その、はい、そのテレビの画面なんていうのはね、そういう部分ですかね。
そうですね、うん、あのただあの本当はリアルタイムで出てくればいいんでしょうけど、そうはいかなくて、うん、あのキャスターとかテレビのアナウンサーが喋った言葉が字幕で出てくるのは見てると5秒から6秒かかって出てきますけどね。
あ、そうですね、ちょっとタイムラグがあって、
もっとコンピューター発達しないとリアルタイムではできないでしょうね。
リアルタイム ね、それはすごいな、うん、あのそうですね、先生と打ち合わせをした後、あのやっぱり音声認識についてすごく関心が出てきたんで、いろんな経験をするときに、あれこれはどうかと思うんですが、例えばテレビでも見てますが、ロボットと若干こう対話ができるとかですね、はい、それからこんなコマーシャルを見ました。なんかあの声でって、あの言葉で、電気をつけてとか電気を消してとかっていうと、うん、やっぱりつけついたり消えたり、はい、あるいはテレビをつけてっていうとテレビがついたりなんていう、はい、それも音声認識。
そうですね、はい、あの命令結果的に命令ですよね、
はい、
あの要するに、例えば電気をつけてって言えばそれを文字列に直してそれに従って認識して意味を理解して、電気ついたりするわけですね。
装置が動く、
はい、
ああそうですか、はい、それと、これもコマーシャルでしたよね。だからロボットとやり取りしてるシーンなんか見ますよね、はいはいはい、あれも、認識した上で電子音かなんかでこう返してるってことなんですかね。
まあ、電子音っては普通言わなくて、あの合成音声って言うんですけども、
はい、合成音声、はいはい、
あの合成してるんですけどもね、あの、それで、ね、ロボットは合成音声で、要するにロボットの場合には人間が喋った声を認識して、であのロボットが分かる言葉に直して、それを今度それに対してロボットが適当な言葉を返してくるってことですね。
うん、
だからロボットは音声認識と同時に音声合成っていう技術も使ってるわけです。
はいはい。ああそうですか。それとあのちょっとせっかちかもしれません。あの今後のこともちょっと伺いたいんですが、あのこれは実は先ほど、番組が始まる前にちょっと伺ったんですが、なんだっけ、
和者認識っていうのがありまして、
はいはいはい、
和者認識に大きく分けて和者認識っていうのと和者称号となりまして、和者認識っていうのは狭い意味での和者認識っていうのは、例えば僕が喋ったら誰の声だというのが和者認識、
はい、
で僕俺、僕が小型って言った時に確かに小型というふうにや、あれするのが称号ですね。
はあ、
でそれを使うと何ができるかというと、例えば銀行とか、はい、あの郵便局で預金とか貯金の、引き出しとか積むとかっていうことが音声でできるってことになりますね、
は
い
は
い、
おおおお、
だから身体障害者の方でも、銀行とか郵便局行って預貯金ができるわけですね。
あの話者ってのはあの話のものって書く話者
ですね。そうです、
はいはい、でそれはその、照合するにしても認識するにしても一種の登録みたいに、
あ、ね、前もって入ってないとダメですね。
ベースがね、
はい、そうです、
いけないですね、
はい、
でその、話者が語る、話し手が語る音声なんでしょ、
はい、
音声ってのは少し変化しても大丈夫なんですか。
ええ、あの普通我々話してるといつも合ってますから、例えば先生とならばいつも合ってるから、うん、こういう声だってことの頭入ってますから、あの年月経ってもあんまり変わらないんですけども、実際には短期間であのその人の声ってのは変わってるんですね。ですから1年も経てば相当変わってるはずなんですね。ですからあの最初に登録したからって言って10年も20年も使えるんじゃなくて、
はいはいはいはい、
1回登録したら終わりじゃなくて、例えば半年に1回とか 3ヶ月1回とかって登録し直さないと多分ダメなんじゃないかと思いますけども、そのぐらい人の声ってのは
変わります。
年取るとともに変わっていくっていう。
そうですか、
はい、
と変わってしまうから照合もできなくなる、認識もできなくなるっていうことになるわけですよね、
はい、ですから風邪ひいてもダメだしですね、なんか病気してもダメだし、鼻声になってもダメだしだけどそれは人間は鼻声になっても誰だかってことは分かりますから、多分そういう病気風邪ひいても分かるってことは何か底辺にその人の特徴があるんだろうと思いますけども、それを捕まえれば風邪ひいてる声でも認識できると思いますけども、そこまでまだ今は行ってないと思いますけども。
ああ、そうですか、そうですか。ちょっと飛躍するかもしれません。今、和射照合、和射認識のお話が分かったんです。さっきの さっき言った先生のご研究の音声認識で、言葉に例えば鉛があったり方言が出てきた時でも可能ですか？
今はですね、多分世界中の文献を調べたわけじゃないから多分ですけども、日本語で言えば共通語ですかね、
はい、
今標準語って言わないみたいです。
そうですね、
共通語って言いますね、
はい、
共通語でしかやってないと思いますから、うん、鉛があったり、うん、当然方言はもう全然違いますから、はい、それの研究はされてないと思いますけども、だから、共通語で登録してある標準パターンって言うんですけども、
はいはい、
それを使ってますから、うん、仙台人の私みたいなのが鉛ったりして、私の声なまってるらしいんで多分私の声が認識されないかもしれない。
ああ、そうですか。そういう段階で今あるということですね、はい、ああ、そうですか、そうですか。今後どんなふうに展開されていきそうなんですかね。
ですね、さっきも言いましたけど銀行の預金貯金とか、
はいはい、
それからあとは将来の夢ですけれども、
はい、
自動翻訳装置ってありまして、
はい、
日本人と英国人米国人でもいいんですけども、喋った時にお互いがお互いの言葉を分かればいいんですけども、分からないことが多いわけですから、それが、日本人は日本語で喋って、アメリカ人は英語で喋るということが、リアルタイムでできるようになるということですね。日本語を文字列に直して、
はい、
その文字列を翻訳して英語に直して、その英語に直したやつを合成音声で
音としてまた出すという
、ね、そうですね。
ああ、そうですか。
で、相手側も同じことをやって、
できるという。
で、日本語と英語で、会話ができるということですね。
ああ、そうです。
それが今のところ音声認識の夢みたいに、まあ、夢ですかね。
ああ、
目的になってるよ。だと思いますけども。
うん、ああ、そうですか。こういう分野に興味を持って東工業大学でじゃあ勉強したい研究したいっていう時に今はどんなふうになってますか、ご存知ですか。
ですね、
研究者がいらっしゃる。
前私が定年になる時には4人音声関係研究する先生は4人いまして。
あ、そんなにな
んですが、今はお二人しかいらっしゃなくてですね、
はいはいはい、
お一人は音声認識じゃなくて音声の性質みたいなことなんですかね、それを研究されてますし、うん、もう一人は音声認識そのものじゃなくて、それに付随って言っちゃうあれですね、
うん、関連した
ことを研究されてますね。
若い方々ですか。
あ、そうですね。
いいですね。
お二人とも若い先生
です。あ、そうですか、そうですか。じゃあそんな分野で研究したいって言ったらぜひ工業大学に、
お一人は、知能エレクトロニクスの先生で、お一人は情報通信工科の先生ですね。
ああ、そうですか、そうですか、はい。まだまだ伺いたいお話いっぱいあるんですが、限られた時間で申し訳ありません。本当に難しい分野なんですが、随分理解できて、いいお話を伺いました。たくさんありがとうございます。
いい、
どうも。それではここで一番町ロビーからのお知らせがございます。佐藤博子さんにお願いいたします。
はい、1階ギャラリーでのイベントのご案内です。10月10日金曜日から10月15日水曜日までは、工大卒業生佐藤俊一郎さんの絵画作品展を開催します。 いろいろな表情を持った街の景色を木炭で描いた作品などを展示します。モノトーンの世界をお楽しみください。10月17日金曜日から10月22日水曜日までは、広大クリエイティブデザイン学科の3年生2人によるデコボコ展と題した作品展です。デコボコをテーマに、それぞれの個性が際立つように自由に制作した作品をぜひご覧ください。続いて大学からのお知らせです。11月1日土曜日の午後は、広大のキャンパスにて防災に関する2つのシンポジウムが開催されます。まず八木山キャンパスでは、広大と日本船舶海洋工学会の共催による海洋教育フォーラム、私たちの海、防災と街づくりが開催されます。海岸の街では何を守るべきか、漁業資源の未来を探るため、今村文彦東北大学災害科学国際研究所の教授をはじめ、専門家や沿岸住民の方のお話を伺います。続いて長町キャンパスでは、震災復興下の安全な街づくりと PL 製造物責任をテーマとしたシンポジウムがあります。国や自治体、消費者関連団体、企業などとともに、消費者の安全に向けた取り組みを推進するためのシンポジウムです。この2つのシンポジウムの参加費は無料ですので、多くの市民の皆様にご来場いただければ幸いです。なお、イベントの詳細は広大のホームページをご覧ください。お知らせは以上です。
はい、ありがとうございました。今回は小川先生からご研究の音声認識の話を伺ったんですが、なんかびっくりする話がたくさん出てきて、もっともっと伺いたい気がいたしました。ありがとうございました。再放送はございます。10月8日の水曜日、10月13日の月曜日、10月15日の水曜日の夕方、再放送がございます。それから次回は、今ロビーからのご案内ございました海洋教育フォーラムですかの実行委員長をされている先生においでいただいて、その海洋教育フォーラムのお話と、その次は海洋教育の話を伺います。それではまたこの時間にお会いしましょう。ご案内役は吉田明宏でした。